無償で着せられるキリストの義。話、城間宗達。
今日は無償で着せられるキリストの義ということで共に語り合いたいと思います。今から1944年に8月の22日第二次世界大戦のちょっと始まった時ですね、対馬丸は学童疎開のため沖縄から九州に向かっていました。しかし悪石島付近で、米軍の潜水艦に魚雷攻撃を受けて沈没しました。この魚雷攻撃というのは、1500メートル離れたところに米軍の潜水艦がいて、そしてノロノロ運転してる、この運航してる対馬丸に向かって魚雷が5発発射されました。そして1発目、2発目は船の先の方をかすって行ってしまいました。しかし3発目、4発目、5発目がこのまともにこの船に命中し、そして大きな穴が開いて、海水が船の中に、なだれ込んできました。その時はもう、夜の10時頃ですね、子供たちも大人も寝静まった時に、この海水がドーンと大きな音で海水が流れ込んできて、眠っていた子供たち、大人が揺り動かして、みんな起こしたんですけども、その時はもう遅くて、この階段を、登っていこうとしたんですけどもね、入り口の方で詰まってしまって、多くの人が甲板に上がることができませんでした。そして甲板にも200名ぐらいの人たちが、子供たちも一緒に寝ていました。その時は真夏で、みんな裸のままで、寝ていた時ですね。その時にも、この魚雷の攻撃を受けて、多くの子供たちが、この修学旅行気分で、那覇の桟橋から出てきたんですけども、それは、一人、二人と、両親から離れて この一人ぽっちで非常に寂しくて、この辛い思いしたと思います。そして真っ暗闇のこの船といってもあれ絶壁みたいなもんですからね、ものすごい高いところから海中に飛び込まなければいけない。真っ暗いところから飛び込むというのは非常に勇気が必要です。子供たちもうろうろしていたのに、大人が、捕まえてみんな海に放り投げたというんですね。そして10分ぐらいで沈没してしまいました。そしてこの船もろともに大部分の人がこの船と一緒に渦を巻いてですね、海底に沈んでいったということなんですね。しかしまた半分ぐらいでしょうかね、海に投げ込まれた子供たちは必死になって、この救命具があったみたいですね、イカダも材木というのもね、それに、すがっていたんですけども、油も浮いて、またそのためにサメもやってきた。サメが群れをなしてこの襲ってきたんですね。だからその時に多くの人たちは、サメに食われて亡くなりました。そこに小学4年生の少女、この少女がこの群れの中にいたんですけども、このサメに食べられては大変だと思ってですね、この群れからこの泳いで行って、沖の方に泳いで行きました。この少女はですね、4年生。しかしそこにイカダがあってですね、このイカダに、15名ぐらいの人が乗っていたんですね。そして今にも沈みそうなイカダです。そのイカダにこの少女はこの人を跳ねるけ跳ねるけですね、のけてこの手をイカダにしっかりとしがみついた。そしたらそばにいた男の人が沈むと思ってですね、その少女の背中を強く叩いて手も踏んづけた。それでもこの少女はイカダから手を離さなかったんですね。いつの間にか男の人は海に投げ出されて亡くなってしまった。この少女は一昼夜海の中でしがみついていました。その時にまた多くの人たちが、10人ぐらいの人たちがですね、どんどんどんどん眠くなって海にみんな飛び込むような状態で少なくなってきたんですね。そして3日目ぐらいからこの少女はやっとイカダに登ってですね、前の方に座っていました。するとこの周囲は死体が浮いているもんですから、サメにみんな食いちぎられてるんですね。サメの群れが来てですね。そしてこの少女の前に前方からサメの群れが向かってきました。そしてこの少女は目をつぶって祈りました。天の神様、どうか助けてくださいと。目をつぶって祈って目を開いてみたら、サメの群れはどこかに行っていたと。神様が助けてくださったんですね。そしてある時には80歳になるおばあさんがもう眠気で海の中に落ちそうなところをですね、この少女が捕まえて引き上げようとするんですけども、ね、引き上げることはできない。それで悲しんで手を離したと。このおばあさんは目を開いてどんどん沖の方に流されていった。そしてある時には飛び魚が飛び込んだ、ここの少女がですね、飛び魚を捕まえたんですけども、大人たちがやってきてですね、この大人たちが取って飛び魚を食べたと。ね、水も食べ物も何もないですからね。そして4日目、5日目、6日目、7日目、8日目まで漂流したと。イカダの上で。よく生きてましたね。 そしてやっと島に、島が近くあったものですが、そこにたどり着いて、助かったという、話なんですけども、だから、その時に、この、イカダとか、材木とか、救命具をつけずに、この、泳ぎが自信たっぷりの人たちはですね、これにも身もくれず、島に向かって泳いで行ったと。途中で台風も接近していたもんだから、三角波に飲まれて、多くの人たちが泳いで行った、ね、人たちは亡くなってしまった。結局は、イカダに乗った人だけ救われた、ということです。ですから、1661名のうち、1484名が亡くなったって。そして、生存者が187名。この学童たちが800名乗っていましたけども、助かったのは59名だけ。たった59名が救われたと、助かったということなんですね。多くの人たちが犠牲を払いました。だから、この現在も地球号というんですか、私たちの地球はもうサタンというのにね、この地球業はこの沈むような感じで、今沈没しそうな感じの時です。人々は海に投げ込まれたけども、救命具やイカダにすがりつこうとしません。そしてこの少女のように、このキリストの義にしっかりと手を掴んでですね、離さないという、こういう信仰を持たないといけないような今状態でございます。ヤコブは破滅が目前に迫って、ヤボク側のほとりで苦闘した夜、人間の助けの虚しさと人間の力に耐えることの不安定さを教えられた。彼は唯一の援助は神から来るべきであることを悟った。しかも彼はその神に対して恐ろしい罪を犯したのであった。彼は自分の無力と無価値さを認めて、罪を悔い改めの者に神が約束された憐れみを願い求めた。彼が神に許され受け入れられたことを保証するのはこの約束であった。と書いてあります。ですから、最後は、人間の助けに虚しさ、人間の力に耐えることがね、どんなに不安定か、ね、神にのみ頼ると、キリストの義にしがみつく信仰を持たないといけません。そして、自分は無力であり、無価値であることを悟りなさいとあります。そういう人に、キリストの義は与えられます。ですから、この神の御言葉の約束に対する信頼であります。自分の罪の恐ろしさを認めるには、見よ、世の罪を取り除く神の子羊であります。イエスは私を見て救われなさいと言われています。この自分の罪と惨めさを知った放蕩息子は、立って、父のところに行こうと言いました。父に、ね、父なる、父に戻って行こうと、やったんですけども、カインはアベルを殺したことの罪を知ったが、自分の罪から逃れようとして、今度は神から逃れた。この二通りの種類があるんですね。自分の罪を、神から逃れようとする人と、そして放蕩息子のように立って神に変える人。この二通りですね。そして私は弟の番人ですかと言いました。カインはキリストの義を必要としなかった、ね。そこに例え話があります。 役人が国家の巨額な公金を横領したものがあった。決算が始まると、1万タラントの負債のあるものが王のところに釣られてきた。しかし返さなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち合うものを全部と売って返すように命じた。そこでこのしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください。全部お返ししますから。しもべの主人は哀れみに思って彼を許し、その負債を免じてやった。ね。この役人はですね、この負債を全部お返ししますからと言ったんですけども、1万タラントって言ったら、約どのぐらいになりますかね。30億円ね。今の。ね。そのぐらいの大金ね。ね、お返ししますから、払い切れると思ってるんですね。罪の負債なんです、これは。そのしもべは、払い切れない罪の負債がある。彼は取り消すことのできない罪の宣告を受けている。ね、そして、主人は哀れに思って許し、その負債を免じてやったって。これは信仰による義人であります。哀れみによって、許しが与えられる。ね。この、彼は自分の負債の大きさを本当には理解していなかった。彼は自分の無力を知らなかった。彼は自分を救おうとした。彼はどうぞお待ちください。全部お返ししますからと言ったのである。キリストの実物の教訓221ページ。この役人は自分の無力を知らなかったとあります。全部お返ししますからと言っています。人は自分の罪の負債を自分自身で支払うことはできません。たとえ1円でも小さな罪でも支払うことはできません。罪を贖うことはできないのであります。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっている。ローマ3:23。しかし、神に感謝すべきことは、イエスを信じる者はことごとく、その名によって罪の許しが受けられる。使徒行伝10:43。信じる者は、ね、罪の許しが受けられる。信仰による義人であります。誰でもキリストを信じるときに、その信仰が義と認められるのである。ローマ書4:5。これはどういう意味か、またどうやって実現されるのか。これは神によって、神ご自身の義が人間の行いや技によらずに授けられ、彼のものとされることである。難行苦行したり、人間の行いによって救われるものではないって。そしてここに授けられるという言葉があります。この授けるというインピュートという言葉は、ある人の口座に振り込む、貸し方勘定に記入する、ある人の所有物を他の人のものとするという意味があります。信ずる者に義を授けるというのは、神がキリストの完全な服従と義とを信ずる者の貸し方勘定に記入することである。そして私たちの罪がキリストの勘定に入れられる。まあ、簿記では、簿記知ってる方はすぐわかりますけどもね、この口座勘定が二つあって、キリストの勘定と私たちの勘定ね。私たちの罪がね、キリストの勘定の負債の方に入るって、ね。そして、この私たちの勘定のね、今度は資産の方に、このイエス様の義が入るっていうんですね。つまり、30億の借金してる人が自己破産宣告し、自分は30億の借金を 支払いできませんと言ってイエス・キリストに頼むと、すぐにイエス・キリストはこの人の口座に30億のお金を振り込んでくださる。これがインピュート、ね、授けられるという、ね、罪の許しが瞬間的に授けるということね。罪の許しは瞬間的に授けられます。彼らは与えなしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。ローマ3の24。キリストご自身の罪のない品性を私たちにお授けになる。これが信仰による義人である。では皆さん、義とは何でしょうか。義とは正しい行いである。あなたのすべての戒めは正しいので、我が舌は御言葉を歌います。詩編119の172。神の律法は正しいとあります。神の義は神の完全な律法であります。ですから、すべての不義は罪であります。また律法違反であります。義とは聖なることであり、神に似ることである。そして神は愛である。1ヨハネ4の16。それは神の律法に調和することである。義と憐れみは御蔵のもといであります。愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成するものである。ローマ13の10。義は愛であり、愛は光であり、神の命である。神の義はキリストの中に包含されている。我々はキリストを受けることによってその義を受けるのである。義に飢え渇いている人は幸いである。彼らは飽きたるるようになるであろう。マタイ5の6。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。コリント第1:1-30。私たちの子らよ、これらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。もし罪を犯す者があれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。1ヨハネ2の1。イエス・キリストは義であります。ただし義とは正しい行いとあります。私たちは自分自身に尋ねてみよう。私たちは本当にイエス様を愛しているだろうか。イエスは本当に私たちにとって救い主であるだろうか。私たちがイエスのうちに住み、イエスが私たちのうちに住んでおられると私たちは感じているだろうか。なぜ私たちは重荷をイエスの足元に置かないであろうか。あの少女のように、なぜいかだにしがみつかまないのかということなんですね。誰でも皆キリストが必要である。悲しいことに、人間は神の聖なる律法の要求に一致する義を持ち合わせていない。我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである。私たちの、ね、生まれながらの現在罪というのを背負って生まれてきています。イザヤ64の6。使徒パウロはこのようなわけで、律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖なる、あって正しくかつ善なるものである。ローマ7の12。しかし彼は魂の苦悩と絶望のうちに、私は肉につけるものであって罪のもとに売られているものであると付け加えた。ローマ7の14。パウロは純潔と義とを憧れ求めたが、それに達する力が彼自身のうちにはなかったために、私は何という惨めな人間だろう。 誰がこの死の体から私を救って、救ってくれるだろうかと叫んだ。ローマ書7-14。私たちは神の律法に自分の力では従うことはできません。これはまたすべての国、すべての時代の心に重荷を負った人から出る叫びでもある。どんな人に対しても答えは一つしかない。すなわち、見よ、世の罪を取り除く神の子羊であります。ヨハネ 1-29。救いはキリストの義によって救われます。使徒パウロはキリストの啓示によって迫害者からクリスチャンに改心したとき、自分のことを月足らずで生まれてきたものであると言った。そのとき以来、キリストは彼にとってすべてのすべてとなった。私にとって生きることはキリストである。フィリピ 1-21。自分のことを尽き足らずと、ね、無力、無関心、無力、無価値であるということを悟らないといけません。人たちや預言者たちの中で誰一人として罪がないと言った人はいない。自分の罪深さを告白している。彼らは自分に何の信頼も置かず、自分の義を主張しないで、キリストの義に全く信頼を置いた。キリストを仰ぐ者は誰でもこのようでなければならない。すべてのこの聖書の歴史に出てくるこの人物、ね、このイエス様に従った弟子たちも、ね、誰一人罪がないと言った者はいない、ね。この人による救い以外に救いはない。私たちを救えるのは、これを別にして、天下の誰にも与えられていないからである。使徒行伝 4-12。キリストご自身が我々に備えられた衣のみが、神の前に出るのにふさわしいものとする、キリストの義の衣である。この覆いは、すべての悔い改める者、信ずる者に与えられる。キリストはこう言われる。そこであなたに勧める。身につけるように白い衣を買いなさい。黙示録 3-18。このキリストの義の衣というのは、純粋の白い真珠のようなキリストの義は、罪なく、染みなく、罪のないものである。この義が我々のものになるのである。信じた瞬間にそれが与えられる。キリストの義は純粋で無我な動機による正しい行為と良い技である。キリストの義を唱える者は、キリストイエスのうちにあって完全な人になることができる。キリストの義は、大義は完全な人になることができると言っています。キリストの義の衣を着用する者だけが力と大いなる栄光と思ってキリストが現れたもうときにその後臨在の栄光に立つことができるのであります。キリストの義の衣をつかないとキリストの再臨のときにはね、神の栄光で滅ぼされるということです。キリストの義が無償で提供され、罪人の徹底的な、また完全な回復を用意するのであるが、それでもなおある者は、キリストの義を自分のものとして占用することをせず、それが彼らに着用されていない衣、知られていない充実、まだ手をつけられていない泉である。私たちは、自我と罪に、死んでるでしょうか、ね、自我がある限りキリストの義は覆われないとあります。次は信仰によって義に達する。主を自分の救い主として受け入れるすべての者に信仰によって 信仰を通して与えられるのはキリストの義であり、キリストご自身の汚れのないご品性である。キリストの実物教訓290ページ。皆さん、信仰とは何でしょうか。信仰とは神を信ずること、すなわち神が私たちを愛しておられることを、愛しておられ、私たちにとって何が最上かをご存知であることを信ずることである。こうして勝手な道に行かずに、私たちは神の道を選ぶように導かれる。無知の代わりに神の知恵を受け入れ、私たちの弱点の代わりに神の道からを、また罪深さの代わりに神の義を受けると、ね、この彼らは神の御言葉をその通り信じません。しかし誰でも条件に従うならば、いかなる罪の許しも与えもなく与えることをはっきり知ることができるのであります。神の御約束は自分のためではないという疑いは捨てなければなりません。この約束は悔い改める罪人一人一人のためであります。どんなに罪深いからといって、彼らのために死にたまわったイエスから能力と純潔と義とを受けることができないという人はありません。イエスは罪に染んで汚れた衣を脱がして、義の白い衣を着せようと待っておいでになります。死ぬることなく生きよと招いておいでになるのであります。キリストへの道68、69。すべての人はキリストの義によって救われる。多くの者は苦しみをいとわないが、しかし彼らは単純な生ける信仰を働かせない。彼らは御言葉の通りに神を信ずるということの意味がわからないという。彼らの宗教は外形的な形式と儀式の宗教である。ですからこの信仰というのは単純なんですね。神の御言葉の通りに信ずるということが信仰なんです。多くの人はキリストが罪に勝利する力を与えてくださることは信じません。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて現れた。それはイエス・キリストを信ずる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるのである。そこには何の差別もない。すなわちすべての人は罪を犯したため、神の栄光が受けられなくなっており、彼らは与えなしに神の恵みによりイエス・キリストによる贖いによって義とされるのである。この聖句そのまま信じたいですね。私たちは単純に信じる。救いは単純であります。信仰による義人というのは非常に単純であります。年寄りも子供も全ての人が分かるように神様は、聖書にこれが盛られております。信仰によって義とされるということは、神の言葉によって義とされるということです。信仰によって受け入れられた神の言葉は、以前は何もなかった人間のうちに、その生活において義を作り出します。神の御言葉は生きております。義人はその信仰によって生きる。ハバクク 2:4 にあります。義人は行いによって生きるとは書いてありません。また義人は感情によって生きるとは書いてないです。信仰によって生きると書いてあります。信仰によって義とされるということは、信仰によって神の律法を守れるものに作り変えられることであります。信仰の働きは、神のそのままの御言葉により頼むことを意味します。真の信仰は、神が命ぜられたものをその通りに なすことの中に存在するものであって、神が命じられなかったことを行うものではない。だから神様が命じたことをその通り行うのが信仰である。ね。そして、このユダヤ人がイエス様のそばに来ました。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうかと来た時にイエス様は彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。神が使わされたものを信じる。ね、行うものではなくて信じるものが、ね、神の技である。ヨハネ 6-29。純粋な信仰は命である。命のあるところに成長がある。イエスが与えられた生命は成長し、そして豊かになる。人を生かすものは霊であって、肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、命である。神の御言葉は霊であり、命である。その神の御言葉をその通り信じましょう。ただ、その中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んでいけないからと神は言われました。創世記 3-3。神は善悪の木の実を取って食べるなよと、そうおっしゃいました。しかし、アダムとエバは神の御言葉に対する信仰が欠けていたために、人類が堕落したように、信仰こそは神が罪人に許しを約束される条件である。ですから、神の御言葉に対する不服従は罪であります。次は信仰による義か、行いによる義か。アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたとある。ローマ書 4-13。アブラハムが神の義を受けた方法は、これで永久に解決します。それは行いによったのではなく、信仰によったのであると。彼はこの神、すなわち死人を生かし、無から有を呼び出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望みつつ信じた。これが信仰であります。ローマ書 4-17-18。パウロはアブラハムが神の義を獲得した方法について疑問を解決させて、次にそれが他の誰でも義を獲得し得るための唯一の方法であることを示しています。しかし、働きはなくても不信心なものを義とする方を信じる人は、その信仰が義と認められるのである。ローマ書 4-5。皆さん、信心と書いてありますか？信心のものが義とされるとあります。不信心のものが義とされるとあります。不信心というのは、キリストの品性の精神を受け入れてないもの、神に似てないもの、それが不信心なものであります。ですから、不信心なものは、自分の罪を認めて、神に信頼することであります。神の御前に深く悔いた罪人が自分のためのキリストの贖いを認めて、それを今の生活及びこれからの生活における唯一の希望として受け入れるとき、彼の罪は許される。これが信仰による義認である。スタディバイバル新約仲介の330ページ。許しと義認は一つであって同じことである。信仰によって信者は反逆者、罪とサタンの子供という立場からイエス・キリストの忠実な人家の立場へと移る。このサタンに支配されていた人がキリストに支配される、移ることがこの信仰のより義認であります。 罪人はこの憐れみと善を受ける者に値しないものである。キリストの恵みは功績なしに、また彼の分として何も要求することなしに、罪人を無償で義とする義人は十分で完全な罪の許しである。罪人が信仰によってキリストを受け入れた瞬間に彼は許される。スタディバイブル、新約聖書の330ページ。この、本当に救いは単純であります。自分が無力、無価値であることを悟るときに、キリストのこの無償で与えられる義が与えられます。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえに、その血による贖い、すなわち罪化の許しを受けたのである。エペソ 1-7。次は行いによる義を言ってみましょう。そのにあるどの木からも取って食べるな。本当に神は言われたのですか。エデンの園でサタンは神に対する不信を植え付けようと試みた。本当に神が言われたのですか。サタンは嘲笑った。今日サタンの攻撃は少しも変わっていない。今日何千何万の人たちが救われるためには自分自身の良い技により頼まなければならないと勧められている。今はほとんどの人が自分自身の行いによって救われようとしております。不服従は神を拒み自分に頼ることであります。クリスチャンと呼ばれる人の中にも自分により頼む、行いによって救いを得ようとしています。天国に入る権利書と資格はキリストの義のうちにある。天国に入る権利書と資格は、ね、キリストの義のうちにあるということ。神学書の討論を聞いたり、本で読んだりして頭が混乱したことはないだろうか。ある神学者がこのように言えば、他の神学者は別のことを言うときに、答えは明白で単純である。それは、キリストの義に頼っているか、それともあなた自身の義に頼っているかである。いろんな神学論争、ね、そういった議論、この戦いがありますけども、最終的には、キリストの義に頼るのか、自分自身の義に頼るのかであります。キリストの義に頼るか、自分の義に頼るかの間を揺れてるような立ち方をやめなさい。彼らの考えは、すべてが明白で単純なところで混乱し途方に暮れてる。終わりは近く、我々には、いつまでも二つのものの間に迷ってる時間がない。このキリストの義に頼るのか、自分に頼るのか、これはっきりしなさいと、神様はそうおっしゃっています。エリアは、あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか？主が神ならばそれに従い、しかしバールが神ならばそれに従いなさい。列王記上 18-21。すべてはキリストの功績によってのみ救われます。罪人が義に達する唯一の道は信仰によってである。信仰によって彼はキリストの功績を神の前に持ち出すことができる。その時、神は御子の服従を罪人のものとみなしてくださる。キリストの義は人間の失敗の代わりに受け入れられる。神は悔い改めて信じる魂を受け入れ、許し、義とし、彼をあたかも義であるかのように取り扱い、御子を愛されるように彼を愛してくださる。セレクテッドメッセージ一巻の367ページであります。キリストについて信じるだけでは十分ではない。キリストそのものを信じなければならない。 我々を益する信仰は、キリストを自分自身の救い主として信じる信仰、キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけである。各時代の希望、中間の74ページ。キリストの功績を自分自身のものとしていますか？カルバリの十字架から輝き出た神の愛が、その人間の心に触れる。彼は神に屈服し服従する。悔い改め告白し、信仰によりキリストを救い主と認める。このことが行われる瞬間、彼は神の子として受け入れられるのである。彼の罪はすべて許され、罪は取り消され、義とされ、神の律法の前に認められ、正しいものとされる。そしてこの驚くべき奇跡的変化はわずかな時間に行われる。これが信仰による義である。というんですね。信仰によって義とされるのは何だろうか。それは人間の栄光を塵に伏させ、人間の力では何一つできないことをする神の働きである。というんですね。この人間が自己の無力を感じるときこそ、キリストの義によって覆われる備えがされるときである。最後まで自分の善行を誇らない者こそ、神が聖なる者と認めるのである。カルバリの十字架の陰に歩む者の唇には、いかなる聖なることの誇りもない。彼らは神の御子の心を裂いた苦しみの原因は、彼らの罪であったことを知る。イエスに最も近く生きる者は、最も深く彼ら自身の無価値さを知り、彼らの唯一の望みは、十字架にかけられた救い主の勲しによるのであることを知る。キリストに近づけば近づくほど、ね、自分の罪がはっきりと見えて、自分が無価値であることを悟ります。イエス・キリストに徹底的な降伏を表し、その一切を委ねることである。すなわち、知性においては信じること、心においては委ねること、意志においては行動することである。信仰による義は、人は自らの無価値を見るときに、彼はキリストの義をもって覆われる準備をするのである。ローマの百卒長が、主よ、私のしもべが痛風でひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に、私が行って治してあげようかと、と言われた。そこで百卒長は答えていった。主よ、私の屋根のもとにあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすれば、しもべは治ります。マタイ8:6-8。この百卒長は、主よ、この自分のことを資格は私にはございませんと言った。彼の心はキリストの恵みに動かされていた。彼は自分自身の無価値を認めたが、それでも助けを求めることを恐れなかった。彼は自分自身の善を頼みにしなかった。彼の論拠は彼の大きな必要であった。彼は信仰によってキリストの真の性格を捉えた。彼はキリストをただ奇跡を行われるお方ではなく、人類の友人また救い主として信じた。各時代の希望29-30。この我々がいつでも訴えることができる懇願は、我々が全く無力な状態であるので、神の救いの力が必要だということである。自己に耐える思いを全く放棄して、我々はカルバリの十字架を見上げてこう言うのである。私は何の価値のあるものを 手に持って来ていません。ただあなたの十字架にすがるのみです。各時代の希望、中間30ページ。自分の無力と無価値さを徹底的に知らなければなりません。自分を愛する思いは、キリストの愛によってなくなることであります。ペテロはイエス・キリストに、私を愛するかと三度この言われた。自分の愛する思いは、キリストの愛によって溶かされることであります。キリストの功績とはどういった功績なんでしょうか。イエス様は、ね、私に下された苦しみのような苦しみがまだ世にあるだろうか尋ねてみよう。ね、地上の30年間のこのイエス様の生涯、ね、苦痛と悲しみの人であったとあります。そして彼は人間が取り巻かれる欠点や弱点を受けておられた。彼は私たちの柔弱な感情で動かされ、あらゆる点で私たちが受けるのと同じような誘惑を受けられた。それでも彼は罪を知らないお方であった。彼は罪なく罪のない子羊であったと。イエス様は肉体的、知的、道徳的能力は私たちと同じ堕落した性質を持っておられたが、この罪を知らないお方であった。とあります。彼は罪を犯すことがおできになった。彼は堕落することができたが、彼の中では一瞬でも悪い性質にとどまれなかった。とあります。そして下の方に、神の律法に対するイエスの完全な服従が天においても地においても一切の権威を彼に与えた。イエス様の功績というのは、一つは神の律法を完全に服従なさった。罪一つ犯さなかった。私たちと同じ肉体を持って、これが一点でありますね。キリストの功績。もう一つは、イエス様の十字架の死であります。人の心から悪の手を断ち切ることができる力は一つしかなく、それはイエス・キリストの中にある神の力だけである。十字架にお付きになったキリストの血潮のうちにしか、罪から清めるものはなく、キリストの恵みだけが私たちの堕落した人間性を持つ傾向に抵抗し、これを服従させるものである。このキリストの功績、ね、この30年間の私たちと同じ、この堕落した性格を持って罪一つ犯さなかったという。これが人との功績であって、もう一つはキリストの十字架上の死という血を流されたという。これがキリストの功績なんですね。十字架で身代わりの死を遂げたイエスの功績によってイエスを信じる者は義とされるのである。人間イエスは罪一つ犯さず神の律法に完全に服従された功績によって神はキリストの義を信じる者に授けて彼のものとしてくださるのである。そして信仰による義は体験であります。キリストにあって信ずる者に、生ずる重大な変化であります。神のための体験中に神の力が入り込まなければ、虚偽の理論や誤った観念は心を捉え、キリストとその義は多くの者の経験から捨て去られ、彼らの信仰は力あるいは生命のないものとなる。このような人々は毎日、その心の中に神の愛を生きる経験を持たないであろう。このいくら私たちが聖書の知識を蓄えても、この真理を伴わない真理の理論は魂を生かすことも清めることもありません。 私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされ、私たちは救われたのである。テトツ3の5。それは人々に豊かな贈り物を分け与え、ご自身の義という無限の価値を持った賜物を無力な人間的代表者にくださるためであった。これが世界に伝えるようにご命令になさったメッセージである。これが第三天使の使命であって、大いなる声で述べ伝えられ、豊かに聖霊が注がれるべきものである。牧師の証91-92。この第三天使の使命は信仰による義であります。それは無力なものに与えられる神の無償の賜物であります。天の制服はキリストの義の衣です。この衣を着る者は誰でも勝利します。罪に染んだ我々自身の義の衣を脱いで、汚れのないキリストの完全な品性を交換するのは今であります。この盲人の目を開き、囚人を地下の獄屋から出し、暗きに座する者を獄屋から出させる。イザヤ42-7。私たちはすべて獄屋に閉じ込められております。囚われ人に向かって自由と叫びます。縛られている者に獄屋の扉は開かれていると宣言します。貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に方面を告げ、縛られている者に解放を告げる。イザヤ61-1。このキリストの功績によって、今、獄屋の扉は開いております。そこから単純に出てくるだけであります。私は囚え人に出よと言い、暗きにおる者に現れよと言う。イザヤ49-9。すべての囚人に向かってイエスは出よと言われています。信仰による義人は罪からの解放であります。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためである。非常に深い聖句ですね。罪を知らない方を罪とされたという。恵みは受ける価値のない人類に働きかける神の性質である。私たちがそれを求めたのでないが、それは私たちを求めて送られた。この無償で着せられるこの義というのを、学びましたけども、本当に私たちは今日、キリストの義を求めているでしょうか。では、最後の賛美歌ですね。
この世の掟 しき御業。主は我が試しにたも。見よそこにかかりたも。憎しみの
神様、人類はあの対馬丸のように海に投げ出され、今溺れているような状態でございます。この泥沼の中でもがいているところをイエス様は手を差し伸びております。私たちはイエス様の手を掴むだけであります。それが救いであります。私たちは信仰を持ってイエス様の手を握ることができますように、非常に救いは単純であります。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは、D DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。